一般質問。市政全般に関する一般質問は、3月1日、4日、5日、6日の計4日間にわたって行われ、14人の議員が質問をしました。その主なものは次の通りです。なお、一般質問とは、提案された議案に対して説明や所見を求める議案質疑とは違い、市長等の執行機関が行う行政全般に対し、事務の執行状況や将来における政策方針などについて疑問を正したり、報告や説明を求めたりするものです。また一般質問は定例会でのみ認められるもので、臨時会では行われません。はじめに藤沢議員の質問です。空き家等対策計画の趣旨、策定の背景は？市民環境部長。空き家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年に制定され、国、県、市町村、所有者等にそれぞれの責務を定め、空き家等対策を総合的に推進していくこととなり、本市では平成28年度に策定した。藤沢議員。空き家対策協議会の開催状況は？市民環境部長。平成28年2月に第1回会議を開催し、以降毎年4回開催している。藤沢議員。市の空き家等対策計画の策定、協議会の設置は、空き家等対策特別措置法によるものか。市民環境部長。本市の計画策定及び協議会設置は法の制定を踏まえたもの。藤沢議員。空き家対策総合支援事業という補助金制度があるが、本市の空き家対策は対象になるのか。市民環境部長。空き家対策計画を策定し、空き家対策協議会も設置しているので補助対象となる。藤沢議員。空き家対策総合支援事業補助金の活用を検討する考えはあるか。市民環境部長。現在は補助金活用の検討はしていないが、地域活性化に有効活用できる空き家があれば検討したい。藤沢議員は他に、次年度構想、マイキープラットフォーム、マイナンバーカードの普及、子どもたちの安心安全について質問しました。次に、大島議員の質問です。大学等高等教育機関の立地誘導については、第一次筑西市総合計画の基本施策、高等教育機関の立地誘導と連携の中で、立地誘導を進め、各種専門的な学習の機会を創出することが謳われていたが、第二次総合計画ではこの項目が削除されている。若者が就学のために首都圏に転出し戻ってこない現状を考えると、大学等高等教育機関があれば若者の流出を防げるし、市外からの転入による若者人口の増加や市の活性化が期待できる。人口減少の時期だからこそ、他市との差別化を図る一つのアイデアとして、他市になくて若者に魅力ある特色を持った高等教育機関や国家資格取得を目的とした大学、大学院等の設置は、まちづくりに必要と思う。市長はどのように考えるか。市長、大学等高等教育は、優れた人材育成や、地域の文化、産業の振興に大きな役割を果たすとともに、若年人口の交流や定住による地域の活性化も期待される。しかし、少子化の進展に伴う学生数の減少から、大学等の立地誘導は、近隣自治体を見ても非常に難しい現状である。今後は、市内で大学生が活動できる機会を作るなどの方向から進めていきたい。大島議員は他に、長期入院の児童・生徒の学習支援、児童虐待に対する学校・教育委員会・児童相談所の連携、 入管法改正に伴う外国人の増加対策ほか質問しました。次に、小倉議員の質問です。児童虐待に対する市の見解は？保健福祉部長、虐待への対応は早期発見、早期対応が重要である。児童相談所や警察などの関係機関と連携を密にするとともに、広報指導によって市民へ周知、喚起することが重要と考える。小倉議員、千葉県野田市の事件を受けて、本市で特別に行ったことはあるのか？教育長、小中学校に対しては、学校生活アンケートや教育相談で得た情報について秘密保持を徹底すること、また児童生徒の変容を見逃さないよう、児童生徒に寄り添い、注意深く観察したり、コミュニケーションを取ったりすることについて指導・助言を行った。虐待の疑いが見られた場合、担任等が一人で抱え込まずに、他の教師や管理職に報告し、複数の目で確認すると同時に、直ちに児童相談所に通告し、指導・助言を受けるということで、共通理解を図っている。保健福祉部長、文部科学省・厚生労働省から学校・保育施設において、2月1日以降登園していない子の確認通知があり、注意喚起をしながら事案の確認を行った。また、自宅保育をしている方には、子育て相談や赤ちゃん訪問、乳幼児健診の時や、健診未受診者への訪問等でしっかり確認するよう注意徹底をした。小倉議員は他に、放課後児童クラブ、スピカビル、LGBT、ふるさと納税について質問しました。次に、三浦議員の質問です。医師・看護師確保の達成状況はどうか。中核病院整備部長、常勤医は1月に整形外科医1名、2月に小児科医1名が赴任し、27名となり、4月にも増員が予定されている。常勤看護師は現在142名、平成31年度の入院患者予測数175名に対し、産休・育休で不足する10名分を含めて165名必要となり、現在23名の不足となっている。三浦議員、看護師が足りないと入院患者の受け入れが十分果たせない。確保の手立てについては、県や看護学校、大学との連携が必要ではないか。中核病院整備部長、通常の募集のほか、この1月に関係各部の横断的な職員による人材確保プロジェクトを始動させた。看護学生実習の受け入れのほか、今まで訪問できていなかった看護師養成学校への訪問など、草の根的な広報活動を実施する。また、今年度より県就学資金の対象になった。その他、県からの職員派遣も要望している。三浦議員、救急受け入れを断られたという話があるが、実情はどうか。中核病院整備部長、毎朝関係者で会議をして入院可能なベッド数まで受け入れているが、断る場合もある。救急隊と担当医が最善の選択を取るようにしている。三浦議員は他に、国保税の軽減化策、明けの元気館の効果、就農者育成支援システムの構築、地産地消、食育推進条例の制定を質問しました。次に、三沢議員の質問です。国は、ソサエティ 5.0 というビッグデータ、AI、IoT、ロボット等を駆使した人と物をつなげる構想を発表した。これらを牽引していくのが次代を担う子どもたちであり、その子どもたちの教育を担うのが教職員である。現在、教育現場には授業や部活動以外に授業の準備、採点、添削、 生徒や保護者からの相談対応、生徒指導、事務作業などを勤務時間外に行っている。本市の教職員の業務の現状と業務削減について伺いたい。教育長、業務の中心は授業であり、放課後は指導案の作成、教材研究、教材教具の作成、打ち合わせや生徒指導、保護者との面談、家庭訪問など勤務時間外での業務が多くなっている。その削減対策として、公務支援システムの活用や教材のデジタル化、各種研究会や学校行事の見直しなど、学校と教育委員会が連携することで、教職員の業務削減を推進していきたい。三沢議員、教職員の負担軽減は業務の見直しとは別に、市独自の教師業務アシスタントの導入をどのように考えているのか。教育長、国の動向、あるいは他の市町村の様子等、情報を精査しながら導入について検討していきたい。三沢議員は他に、筑西市における ICT、AI 活用について質問しました。